大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週担当されるのは井口哲也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、
はい、
あの経済金融部長という肩書きになっちゃったんですけど、
そうでした、4月から、
ということで、あの井口です。あの、ね、引き続き
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうですか、もう半月ほど経たれましたけど。
半月ほどね。そう、あの日経ヴェリタスって、ね、ご存知のようにあの週刊の新聞なんですけど、あの経済金融部長っていうのは基本的にはあの毎日出す日本経済新聞の方の担当になるん で、はい、まあ、ちょっと仕事のペースがまたね、ちょっと違ってちょっと目が回ってるんですけど。
例えばあの、うん、日本経済新聞の中で特に井口さんが担当されているのは、うん、つまりは何面っていうことですか。
基本的にはあれですね、あの経済1面、はい、経済2面とかあのあたりが中心ですね。
そうですか。じゃあこれから読むときは井口さんの顔を思い浮かべながら
というね、私がなんでこうまだ日経ヴェリタスをやってるのかっていう。
そうですよ。あ、じゃあこれからなんてご紹介すればいいんですかね。
まあ、あの基本的にはね、あの、はい、経済金融部の記者たちも、まあ、結構あの為替の記事であるとか、あの、まあ、マクロ経済の記事であるとか、まあ、そういうのはあのヴェリタスに記事を書いたりしてます。あと金融機関の話とかね、はい、そういうのを書いたりしてますんで、まあそうですね、あの
だって応援団長 は井上さんですもの ね、
ここは神聖なあれなんで、まあ、応援副団長ぐらいにしてもらおうかな
じゃあ副団長、
はい、ということで、はい、控えめに
いきます。はい、副団長の井口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そんな応援副団長の井口さんに、はい、応援メッセージが届いております。
はいはい、
シューティングスターさん、40代女性、パートの方ですね。はい、日々生活に追われパートを掛け持ちしています。今流行りの iPhone を手に入れ、今の日本の状態を悲しく思いながら、うん、iPhone で暇を見つけては世の中を見ていたところヴェリタスに出会いました。ありがとうございます。そして最近社会に出ようとしている新社会人に推薦したいと思いました。これからも楽しみにしています。早期退職し独立する主人にも勧めましたよ。そして井口さん、お誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
井口さんのお誕生日はいつだったんでしたっけ。
一回ね、この番組の中でもやったんだけど、3月31日っていう変な、
ああそうでしたよね、
4月1日疑惑もありながら未だ疑惑は解明されてないんですけど
おめでとうございます
ありがとうございます。
ちなみにおいくつになられたんですか。
ああ、聞きますか、それは。
あ、そこはモヤモヤさせておいてもいいですか。
そうね、そういうことにしましょう
か、ね、おっと、では皆様のご想像にお任せいたします、
はい、
さらに、うん、もう1通いただいています、はい、20代女性会社員の方、はい、アセット新入生さんです。第43回の放送で、うん、井口さんがだいぶお疲れの様子で少し心配になりました。声に元気がないというか、少しイライラしているというか楽しく聞きやすい解説期待してます。季節の変わり目ですのでお体ご自愛くださいということです。
ありがとうございます。ちょっとね、そうね、
お疲れだったですかね。
疲れだったですかね。ちょっとね、すいません、
前回の
頑張ります。
移動前でしたからね。
そうね、そうですね、
かなり忙しかったんですよ。
なんかでもすごいね、2人とも女性だね。
そうです、20代40代ちょっと幅広く
頑張るぞ、応援副団長
頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳、健五郎さん、40代男性、会社員の方の作品です。武男も軽くつかめる高値かな、武男も軽くつかめる高値かなということです。
高値の花ってやつですか。
そうです ね、 ね、こちらの方が書いていらっしゃった高値というのは株価の高値、うん、
株価の、
ね、はい、それとあの高値の花の高値をかけていらっしゃるわけです ね、
ね、
深いな
その前のポンっていう音が流れ
て、すみません、ちょっとですねいろいろ工夫してみようと思って、これ以上工夫してくるとどんどんこの音をまた凝り始めてしまうような気がしたので
なんか上辺が和風な番組になってたね、これね。
そうなんですよ、
ね、ね、いいの送ってほしいですね、これね。
本当です。マリコの今週のモヤモヤ、オープニングを飾ります投稿企画、今週のモヤモヤ川柳、略してモヤ川でございます。
モヤ川、
力作のご応募ありがとうございました。さあそれでは、
はい、
やっと本題に参ります、
はい、参りましょう。
マリコの今週のモヤモヤ、うん、私が今回、うん、井口さんにお伺いしたいのは、はい、ギリシャ問題についてですね、
はいはい、
この番組でももう何回か取り上げてはいるんですが、うん、先週結構動きがありましたので、
う
ん、また、改めて井口さんに伺いたいと思います。ユーロ圏諸国は11日ギリシャが市場で資金を調達できなくなった時の支援策として初年度に最大300億ユーロ、日本円にしておよそ3兆8000億円を融資することで合意しました。これを受け資金繰りの懸念が後退したということですね、うん、そしてその2日後13日の話なんですが、ギリシャ政府は13日、期間6ヶ月と1年の短期国債2本を記載しました、うん、発行額は計15億6000万ユーロ、日本円にしておよそ2000億円でした。予定額を大きく上回る応募があり、ギリシャは発行額を当初の計画の12億ユーロから増額しました。11日にユーロ圏諸国がギリシャ支援策の具体的な内容で合意してから初めての国債発行で、市場の反応が注目されていましたが、ひとまず無事に自力での資金調達を終えましたということですね。
そうですね、うん、まあね、マーケットの流れを見てるとですね、まあこの13日のね、その国債発行を前にして、まあ、4月の初旬ぐらいだと、だいたいそのギリシャのね10年もの国債の金利がだいたい 7.5% ぐらいまで上がってましたから、それで一応その、まあ、この国債発行がうまくいった後で、まあ、6% 台後半ぐらいまで、まあ、先週ね下がってましたから、
はい、
まあ、だいぶ市場もね一安心ということだったと思うんですけども、
ということは、うん、山場は超えたというふうに言っていいんでしょうか、うん、
そこがね結構大変なんですけど、うん、まあ逆に言うと、この13日のですね、はい、国債発行に相当不安があったから、逆に言うとその2日前に慌てて、うん、ユーロ各国がですね、そのギリシャ支援をなんとか、それに間に合わせるように決めたというのがまあ実態なんですけども、じゃあそのね今回の支援というのがどのぐらいそのギリシャを支えるのかというのをちょっとまず考えてみたいんですけども、まあさっきね大江さんが読んでいただいたように、ユーロ圏各国で基本的には300億ユーロを、はい、ギリシャに対して、まあ今年分ですね、今年分で300億ユーロを一応貸し出すようにしますと、ね、それであと IMF は大体その半分ぐらいをまあ貸し出すということで、まあ、ほぼ合意してますから、はい、これが大体150億ユーロで合わせると450億ユーロ、
はい、
一応ギリシャは何か困ったら一応融資が受けられますということになったんですね。じゃあこの450億ユーロってなんでこの金額が出てきたかっていうと、はい、ギリシャが大体ですね今年そのまあ既存の国債のねそのまあ償還期限っていうのが来ますから、
はい、
その時にまた新しく借り換えなきゃいけないと、それからさらにまあ、今回 の、 その大幅な景気悪化でその財政赤字が拡大してますから、
はい、
それも穴埋めしなきゃいけないから、その新規の国債発行も相当やらなきゃいけないんで、今年だいたいその500億から550億ユーロの、国債発行を全体でしなきゃいけないと、ね、でその時に、逆に言うと、その国債がうまく市場で売れないと、うん、ギリシャはお金が回らなくなってしまうということになってしまうん で、まあほぼそのさっき言った500億から550億ユーロの調達が仮にできなくても一応資金が回るようにちゃんと融資をしますよというのが、まあ、
できる額なわけですね。
そうっていうのが、まあ、今回の一応ね、合意になるわけですよね。でじゃあそれがねこれでもう OK なのと、今年はもう乗り切れんのということなんですけども、そこがちょっとねちょっと問題なんだけど、
まだまだ
そうで今回のは、ね、13日の国債発行っていうのは15億6000万ユーロなんだけども、まあ、これはまだちょっと序の口でですね、実は、結構大きいのが5月に相当な、国債の借り換えがね、やってくると、だいたい5月にギリシャは130億ユーロ を市場から調達しなきゃいけないと。だからさっき500億から550億ユーロって言いましたけども、その大体いくらぐらい、4分の1ぐらいをこの5月1ヶ月で市場から調達しなきゃいけないと。ここは結構大きな山場になってくるんですね。でじゃあその時に仮にうまくそのね、まあ、市場で国債をうまくさばけなかった場合にどうなるのかと、はい、で当然ながら、まあ EU と EU のユーロ圏各国と IMF にお金を貸してくださいと、うん、実際に、ね、いうことになるんだけど、じゃあ本当に出るのかどうかっていう問題が実はあって、実際には一応大筋合意はできてるんですけども、はい、実際に借りるということになると、そのユーロ圏の加盟国が全員一致でまず同意しなきゃいけない、
全員承認しなければいけないですか。
で加えて実際にはその、ね、ドイツとかそういう国が2国間でギリシャに対してお金を貸すと、ね、でその場合にドイツはドイツで自分のところの議会とかそういうところのちゃんと承認も取らないといけないと。だから実際にはいざという時に本当にお金が出るのかっていうのはまだ必ずしも確実にはなってないと、いうことがあるんですね。
特に、うん、この番組でもお伝えしましたけど、うん、ドイツ、うん、ギリシャに対してかなり、
そうなんですよ、
厳しい姿勢を示してますよね。
まあ、ドイツっていう国はね、もともとそのやっぱりその国の財政破綻から結局戦争にね走っていかざるを得なかったっていう、まあ、経験があるんで、うん、その国民そのものがやっぱりその財政に対してものすごい厳しい見方を持っている国なんですね。でこのギリシャみたいにね、そのユーロに入る時もちょっと騙してましたみたいな話を聞くと、もうちょっと、ね、なんでそんな国を助けなきゃいけないのっていうのがまず国民感情として結構あるんですよね。で、まあそういう中でそもそもギリシャの支援に対してはちょっとドイツは非常に厳しい姿勢を持ってて、はい、かつまあ5月上旬ぐらいには、ね、一部地方議会の選挙とかもありますので、あ、まあ、そういう政治の季節になるとなかなかね、ちょっと無理をして融資っていうのはやりづらい局面に来るかもしれないんだけど、ちょうどその局面でギリシャはお金を必要とするかもしれないというあたりが結構微妙な、
タイミングが微妙ですね。それは。
そう、
他の国はどうなんでしょう。
あとオランダなんかも、まあ、6月の上旬に総選挙って、ね、やっぱり控えてますから、結構やっぱりねギリシャをじゃあ救うのかどうかっていうのが実際にはいざやるとなると結構、ね、政治的な問題になっちゃう可能性があるなと、ね、だから基本的には今その欧州の各国はそのギリシャが自力で市場からお金をちゃんと調達できればいいなと思ってるわけですよ。
そうです ね、
でそうすると自分たちは実際には、はい、お金を出すと約束はしてるけど実際には出さなくて済んじゃうと、
はい、
でところがやっぱり市場は市場でね、そういう足元を見てますから、その政治的にやっぱりこの人たち出せるのかなと思い出すと今度は、ね、お席にはボーンと今度はまた跳ね上がっちゃってうまく調達できないというような、結構まだそういうあたりの駆け引きが続く可能性があると。
そうです、
そう、それがまあ5月のねこのやっぱり大きな、資金調達のあたりでどううまく回るのか回らないのかがポイントかなという感じがしますね。
じゃあまだまだ今は、うん、山場ではなくてもうちょっと先なわけです ね、5月が山なわけですね、
うんうんうん、
となりますと、うん、投資家このギリシャ問題どこに留意していくべきなんでしょう。
そうですね、まあ、いくつかポイントあるんですけども、はい、まあ、最近ちょっと見てて気になるのは例えば新聞ご覧になってるとお気づきかもしれないんですけど、例えば金とかね、
はい、
あと原油もまあ結構じりじりと上がってるんですよね。それで、まあ、去年から、まあ、結構そういう状態続いてるんですけども、今までは割とそのドルが安くなって金の値段が上がると、
はい、
ね、いうのが多かったんですけど、今ドルも高くなって金も上がると、何これっていう話なんですけど、これはやっぱりそのまずその欧州に対する、まあ、ソブリンリスクっていう言葉をね何回かここで使ってますけども、やっぱり欧州諸国の財政リスクっていうのがやっぱり意識されて、はい、そうするとその欧州の国債とか流れてる資金がやっぱりちょっとそういうね現物資産にちょっと今流れてるのかな、
安全な方へとお金が流れていっているわけですか。
だからまあ一つ注目点はそのあたりですね、まあ、それとあと当然ながらじゃあユーロ、ね、通貨としてのユーロはどうなるのよというところなんですけど、
まだまだ不安ということでしょうか。
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、一応そうですね、3月とかねギリシャ不安が言われた頃には、例えば1ユーロ円対円でいくと1ユーロ120円とかね、切っちゃう、局面もあったんですけど、はい、一応まあ今回多少ねちょっと山が越えたかなということで1ユーロ125円前後ぐらいまでちょっと戻ったりしてるんですけども、まだ不安が結構あるかなと。で一つはその ギリシャ国債、大体海外の銀行とか機関投資家っていうのが大体2000億ユーロ、2000億ユーロっていうと25兆円ぐらい、
それぐらいですかね、
持ってるんですね、はい、だからやっぱりそのギリシャの国債が暴落してしまうと、それが結構ヨーロッパの、銀行とかね、機関投資家に結構飛び火しちゃうということが一つ、それからやっぱりそのね、ここでもそのピックスとか、なんだキューピッドとかね、
ありましたね、
そうそう、ポルトガル、アイルランド、イタリア、なんだスペインとかね、まあ、そういうあの他のやっぱり財政悪化国への、まあ、懸念っていうのも結構市場にあるんですけども、はい、やっぱり当然ながらあのギリシャ問題っていうのがクローズアップされると、その、まあ、欧州各国の景気が悪くてもなかなかそのなんていうかな、財政による景気刺激っていうのがやっぱりすごいしにくいので、まあ、この状態が続くとその欧州の景気っていうのはね、やっぱりちょっとまだしんどい状態が続くのかな。でそういう状態が続くとあの欧州中央銀行、はい、ECB も、まあ、超低金利を、ね、続けなきゃいけないんで、はい、そうするとやっぱりユーロはしばらく弱いかなという、まあおそらくそういう今市場の見方ですよね。
その流れというのは日本の企業にも影響してくるわけですか？
うん、そうそうそうそう、だから、結構ね、あの実を言うと、まあ、あの為替っていうとね、そのドルばっかり気にしちゃうんですけども、そのユーロの変動によって影響を受ける企業っていうのが結構多くて、その例えばソニーとかね、キヤノン、トヨタ、
はい、
このあたりは、対ユーロで、1円円高進むごとに、まあ4、50億から80億とかそのぐらいの営業利益が結構飛んでちゃいますから、なかなかバカにならないっていうかね。
そう、
実はだからユーロの変動って結構ね、企業業績見るときに見といた方がいいなと、ね、で例えば1ユーロってあれですよね、リーマンショック前って1ユーロ160円ぐらいだったんですよ。その頃からいくと、まあ、多少戻ったとはいえ相当まだあの対ユーロでの円っていうのは相当強いですから、はい、このあたりは、ね、また一段とユーロ安円高が進んでいくと、結構やっぱり、ね、こういう電気自動車メーカーにとっては厳しい局面になるかもしれないということは意識しておいた方がいいかもしれないですね。
まだまだ問題長引きそうですね、
うん、
これは、
うん、そうですね、まあ、よく見といた方がいいです。今年多分年間のテーマには多分ずっとしばらく引きずるかなという感じがしますの で、
そうです、ね、うん、ギリシャそしてユーロ圏の動き、うん、注目していきましょう。以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリダス今週のパワープッシュ、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。今週も関東記事から参りましょうね、
はい、
今週の関東はこちらです。脱危機宣言、企業を競うリーマン超え、攻めの経営で出口へとなっています。まあ、リーマンショックから1年半ほど経ちますが、つまりは企業が危機対応の経営から平時の経営に戻していく出口戦略を進めているというような記事なんでしょうかね。うんうん、
そうですね、まあ、あのね、あの株価を見ても、まあ、日経平均株価がね、あの1万2000いくらだっけ214円、
はい、
これが、リーマンショック直前の日経平均終わり値なんですけども、まあ、今そこに向かってまあ着々とし
た
あの戻してて、あのアメリカのニューヨークダウ、平均も、結構あのリーマンショック前に今着々と近づいてて、まあ、そういう意味ではリーマンショックからほぼ1年半を経て、まあ、だいぶリーマンショック前までそろそろ戻るタイミングが近づいてるのかなという感じがするんですけども、じゃあ個別企業のね、その業績とかそういうものを見ながら、はい、じゃあどのぐらいまでそのまあよくね、あの出口ってこと言葉を使いますけども、各企業にとっての出口っていうのがね、どのぐらい近づいてるのかなというのをじゃあ一回見てみようかなというのが今回の関東企画の趣旨なんですけども、はい、
また日経ベリタス独自にその出口までの距離の計測の仕方編み出したみたいですね。
編み出したんですけどね、
はい、
あの具体的にはですね、まあ対象企業はまず、日経500州平均採用企業のうち、あの2011年3月期の、市場の業績予想がある会社、これが大体303社あるんですけども、はい、まあ、この303社を対象にじゃあ、どのぐらい、ね、回復度があるかっていうのを見てみようと。で具体的には何を見るかっていうと、
はい、
利益と、設備投資、 それから配当、あと従業員数、株価、この5項目に基づいて、じゃあどのぐらいその、リーマンショック前の水準と今の水準っていうのが、回復してて、どのぐらい出口が近いのかというのをちょっとじゃあ距離で示してみるかということなんですね。うん、
そうしたらもう本当に出口にトンネル抜けてしまっている企業もあるんですね。
303社とさっき言いましたけども、はい、そのうち12社がすでにもう一応トンネルを抜けちゃってると、まあ、まだね何パーセントぐらいかな、ぐらいなんだけども、まあすでにそういう会社がありますよ。どういうところかというと、例えば、価格比較サイト、これご存知の方ご存知だと思うので、価格コモとかね、あとユニチャームね、ユニチャームはここでもなんか取り上げたことあると思うけど、まあいわゆるその紙おむつとかで、いわゆる新興国とかね、そういう需要を、まあ、世界的に今取り込みつつある会社、このあたりがもうすでに、5項目全部で、リーマン前の水準を上回ってると。
あ、先ほどの5項目すべてクリアしてるわけです。
そう。あとあれですね、目立つところではね、あの太陽日産っていうねガスメーカーがあるんですけども、まあここなんかはあのもう最悪決算の去年の段階で500億円投じて北米のガス販売会社を買収したりとかですね、あとまあ今年の3月にはそのインドの拠点としてね、やっぱり現地の、ガス会社を買収したりとかですね、まあ、かなり積極投資に打って出てて、まあそれがまあこの世界的な景気回復局面にうまく乗って、業績なんかも、うまく回復しているというので、この太陽日産なんかもすでにもう出口企業という風になってますね。
私もし自分が経営者だったら、すごく怖いだろうなって思いますね。こういう何も見えない時に投資するって、
ただねやっぱりそう、なんていうかな、こういう本当が経済の底の時にその投資をすれば、例えばそのあれなんですよ、安く買えるし、
確かに
企業なんかも ね、だからそういう意味では非常に効率が良くて、だから逆に言うとそのね、この時点でやっぱり新興国とかね、こういうところが必ず成長するんだという自信があった人はやっぱりちゃんと投資をしているということなんですね。まあそれとその前提として、やっぱりそのこういうね、あの金融危機が起こって、まあ経済がドカーンとあの悪くなっちゃったんですけど、まあそういう中でもちゃんと投資ができるその財務体質というか企業体力があるかどうかっていうのも当然ながらね、あの大きなポイントにはなったと思うんですけども、
いかに体力があって攻めの姿勢を保てたかというところが今出てきてるわけですね。そしてその12社はもうすっかりあの出口も抜けているということなんですが、その他出口に着々と近づいている企業もあるわけですね。
で、じゃあね、割とその出口に近づいてる企業ってはどうなのかなっていう、まあちょっとこれ距離をねどのぐらいであれするかっていう、まあ距離に示すと100キロ未満ってのが、まあかなり出口に近づいてる企業だという分類にしたんですけども、そうすると、303社のうち、52社がいわゆる100キロ残り100キロ未満の先行組、
先行組としたわけですね。
そうで、その中で一番って何かなっていうと、日本製鋼所、これがもうほぼ出口への距離は 0km なんですけど、この会社はどういう会社かっていうと、その原子力発電所 の、そのいわゆるなんだ、圧力容器、でこの会社ってね、世界的にもここしか作れないそういう製品なんですね、特殊鋼のね。で、当然だから今そのね、世界的にあの環境問題もありますから、原子力発電所って世界的に今作られようとしますから、真っ先にいわゆる業績回復の波に乗ってきているという、まあ、会社ですね。でちょっとこの表を掲載してるんですけど、残り 100km 未満のこの52社、この表を見ていただくと分かるんですけども、
これは、出口までの距離と、あとはその各社の営業利益、設備投資、配当総額、従業員数、あと株価、
ね、
こちらがどれぐらい回復しているか。
で白い丸っていうのが基本的にはもう、リーマンショック前をすでに上回ってますよというやつなんですね。でこれ見てて面白いのは、やっぱりね、このその今出口が近い会社っていうのは、設備投資をすでにね、もう増やしてて、リーマンショック前より設備投資額が大きくなってるんですよ。というのはだからもうすでに、あのなんて言うんでしょうね、あの新興国とかね、そういうところの世界経済 の、まあ、あの回復を見越して、もうかなり強気の攻めに出てる会社っていうことなんですよね。 だから例えば見るとね、その日本製鋼所の次に出てくるのが東洋水産という会社があるんですけども、うんはい、例えばこの会社なんかももう、なんだこの赤いキツネとかね、あなんかを作ってる、
はい、
あのカップ麺を作ってる、
ね、
そうそう会社なんですけど、例えばもう関東工場の創業を再開したりとかですね、まあ設備投資も結構前向きに動いてると。あと日清オイリオのあたりも、まあ、マレーシアとかでね生産能力増強に動いてると。だから、そういう意味ではすでにもう攻めの投資に動いてるので、まあ、来期以降についてもかなり業績回復が引き続き見込まれるんじゃないかなということなんですね。それってそうそう設備投資が結構すでに今前を回復してるんですけども、はい、今度
株価
を見ると結構黒いでしょ、
まだあんまり回復していない企業の方が多いですね。
だから、まあ、基本的にはもう需要が強いぞということで設備投資をもう増やし始めているわけですから、はい、まあ来期はかなりね、あの今度は売上成長も多分見込めるであろうと、ね、でそうすると逆に言うとこの株価は逆に言うとそのあまりまだ業績回復が織り込まれない可能性があるので、はい、まあ、そういう意味では投資家にとってはね割とこのあたりが注目できる企業なのかなという感じがしますね。
ただ、うん、出口までまだまだ、
まだまだという会社もね、
あるわけですね。
まあ例えばね、いわゆる残り100キロから150キロっていうのが中盤組なんですけど、はい、まあ、このあたりに例えばね、シャープであるとか新日鉄ホンダ、パナソニック、ソニーなんて、まあ、有力どころなんかはまだちょっとまだね、ピークまではまだ時間かかるなとかね。
先ほどの先行組と比べてみますとやはり設備投資の部分、ね、回復してない企業がほとんどですね、うんうん、この中盤組は、ね、
残り 150km 超の出遅れ組なんかでは、例えばトヨタ自動車とかね、日立とか、こういうところもまだありますから、ね、こういうところはちょっと頑張ってもらわないといけないなという感じですかね。
どれだけ追い上げてくるかというところですね、う
ん
う
ん。まあそうですね、まあ、日本企業もだいぶ、ね、業績も回復してきたんですけども、はい、まあ、やっぱりアメリカ企業に比べるとね若干まだ弱いところなんかもあって、例えばアメリカ の, その調査会社 の, そのトムソン・ロイターというところによりますとですね、はい、アメリカ主要500社の、2010年1、3月期かなの純利益というのはだいたいもう、37% 増で2四半期連続で増益、
はい、
それで、同じその、まあ、日本の場合ですね、野村証券金融経済研究所、
はい、
ここのまとめによるとですね、日本の主要400社の2010年1、3月期というのは、まあ、最終損益が前年同期の赤字からようやく、まあ、黒字に回復するけども、利益率で見るとまだ 1%、 だからそういう意味ではちょっとまだ日本企業はアメリカ企業に比べるとまだ業績回復がちょっと遅れてるのかなというところもありますね。
それは何が原因でそんなに遅れているわけですか？
う
ん、
そうですね、基本的にはリーマンショックに比べると、はい、やっぱり為替が円高に触れてたりとかしますので、そのあたりはちょっと やはり、ね、日本企業にとっては若干不利になっている部分もあるかなと。
あとは今、資源高、原材料高も続いてますからね。
そこもね、ちょっと不安ですね。これが多分、鉄鋼メーカーが、ね、鋼材の値上げとかこれからまた、動いてきますから、それが今度は逆に重荷になってきます。自動車メーカーとかやっぱりね結構そこのあたり答えますから、うん、ちょっとそのあたりは新たな、ね、不安材料みたいになってきますね。まあ、それとその中国インドとかね、そういう新興国も今は経済絶好調なんですけど、はい、その反面そろそろちょっと景気が過熱しすぎかなということでちょっと引き締め局面に入る可能性もあるので、まあ、そのあたりで若干ね経済がちょっと動揺したりするとちょっと不安がないわけでもないなというあたりは、まあ、要注意かなという気がしますけどね、
はい、ということで、うん、今週の日経ヴェリタス関東記事は脱危機宣言、競う企業、リーマン超え攻めの経営で出口へという記事でした。ではその他のおすすめ記事もご紹介してまいりましょう。まずはこちら、リーマン破綻報告書の衝撃、フォーカス面の記事ですね。
これはねなかなかね面白いんですけども、一つはねリーマンブラザーズっていうのが、まあ、なんでこんな破綻しちゃったのってことなんですけど、はい、レポ取引っていうね、債権貸借取引、まあ、これを使って、まあ、実際には、自ら抱えてるねその負債をかなり減らすような、見せかけ上ね減らすようなちょっと粉飾に近い、決算操作をやってたんじゃないかということが言われてるのと、はい、それから、実際には破綻に至る前にウォーレン・バフェットさんに、ね、
救済をちょっと実はお願いしてたんだけども、はい、バフェットさんは実は懸命にも断っていたというような裏話まで、この中で紹介されている。
バフェットさんは当時何を見破ったんですかね、
うん、あのね、ファルドさんっていうねこのリーマンブラザーズの経営者なんですけども、はい、まあ、一応この方がバフェットさんにその出資をお願いしたと。でところが、そのバフェットさんは、はい、だから自分がそのじゃあ、ね、リーマンに、まあ投資をするのと同時にじゃあリーマンの役員の人たちも要するに、自社株に投資してくれと、はい、いうふうに言ったら、うん、ファルドさんは非常にあのそこに対しては慎重な姿勢を示して、ね、自社株を自信を持って買えないような経営者を信じていいのかっていうね。
そこでバフェットさんはちょっと怪しいと思ったわけですね。
そう怪しいと思ったわけですね。やっぱりすごいね、うん、こういうねあの直感でちゃんと物が見れるというところですね。まあちょっとこれ読んでいただくとね非常に参考になると思います。
いや、うん、面白いですね、うん、バフェットさんが決断を下すまでの流れ、うん、これが明らかになってるわけですか、
うん、面白いですよこれ、
はい、うん、あサンタゾノさんの記事ですね。
そう
お元気ですかサンタゾノ。
サンタゾノ元気ですよ。サンタゾノ編集員になりました4月から。
そうですか、またちょっと遊びに来ていただきたいですけどもね。はい、さあそして続いてはこちらの記事です。緊急連載人民元改革と世界の為替相場、
うん、そうね、
こちらも気になりますね。
そう、まあ、ギリシャ問題と同時にね人民元も結構大きなテーマですからね、うん、要注意です。
はいはい、さらにはこちらです。八代、うん、新生銀行リテール革命の誤算、これはウォッチャーメンの記事ですね。八代さんというのは八代正元会長兼社長のことですね、はい、うん、新生銀行の、はい、この方が6月に退任するということですけれども、うんうん、
まあね名物経営者としてまあ知られてますけどね、うん、あの一旦あの引かれてたのをもう一回復帰されて、まあ、やられてたんですけども、まあね、あのまあ新生銀行もですね青空銀行と経営統合というような、まあ、合意も一旦はしてたんですけども、どうもそれもご破産になりそうな時で、ちょっと新生銀行どうなるのかなというのをちょっと、探ってみたという記事ですね。
どんな誤算があったんでしょうかね、うんうん、ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。今回初めてねあの何日経ベリタスを、いわゆるね第三者って言ったら失礼なんだけどね、ちょっと一読者として、
ちょっと客観的にそう
客観的に今回ね読んじゃったからね、なかなかでも面白いねやっぱね
改めて
面白いなと思って、うん、今まではね、一緒に作ってたから何回も読んでここに来てたけど、今日はねパッとこう来てババッと読んでね、うん、面白かったな新鮮だったなこれね、
うん、そうですか、うん、私も日経新聞のあの、うん、人材の層の厚さに感動していますよ。
あ、そっか、まあ、越永部長頑張ってほしい、ね、
さあこのベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。もやせんこと今週のもやもや川柳もどうぞふるってご応募ください。今週も素敵な作品たくさんありがとうございました。井口さんもいずれ一句、
あ俺も一句ね、
はい、作ってきてください。お願いします、はい、そしていつも皆さんからたくさんのメッセージいただいています。ありがとうございます。ちゃんと、目を通させていただいていますよ。最後にですねお名前だけでも読ませていただきましょう。ハニービーさん40代男性会社員の方からもいただいていますよ。それからノルディックウォーカーさん50代男性会社員の方、さらにはミスターチャプター11さん20代男性学生さん、さらに日銀総裁さん、
おすごいね日銀総裁から手紙くんだけどこれ、ね、
思い切った名前でありがとうございます、うん、あしかもこの方すごい10代の男性学生さんなんですけども、あ
10代の日銀総裁だった、
はい、
頼もしい
ベリモヤを聞いていらっしゃるんですが、 おかげさまで株のシミュレーションゲームで500万円のプラスです。
おお、すごいじゃない。
将来が楽しみです ね、
そうね、
いずれは日銀総裁か、またこのお名前面白い、ジョニーベップさん
よく考えるねみんなね
ジョニーデップではなくジョニーベップさん、
ベップ、ね、
はい、50代男性自営業の方からもいただいています。お名前も毎回凝ってらっしゃいますよね。
本当面白いね。
はい、いつも楽しみにしております。ぜひ皆さんお寄せください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタス購読のお申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
応援副団長井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。